この番組は私ビストワーズシュンコンがタロットについて面白おかしく語っています。私自身初心者なのでタロットについて調べが甘かったり適当なことを言ってると思うんですけれども、まあお姉のざれ言だと思ってそこは軽く聞き流してくれるとありがたいです。ちゃんと調べたい方は自分で調べてくださいね。では始まります。はい、皆さんこんにちは、ビストワーズシュンコです。タロットと愛とタロットとオネだとね、忘れてたわ。もう第5回ということです。はい、どうもです。なんかね、最近これアンカーっていうねやつで配信してるみたいなんだけど、もうそろそろね、ポッドキャストの申請が通りそうだから、そしたらなんかいろんな方に聞いてもらえるのかなと思ってて、私楽しみで仕方ないの。じゃあね、今日はもう早速、タロットのことをね、いろいろまたみんなでお勉強していきましょう。今日はね、前回までは、大まかに3回にも分けて、ちょっとタロットの歴史をね、みんなでね、習っていったんだけど、実際にじゃあ今回からは、そのタロットを使って、で、実践的なね、ことをみんなで、勉強していこうと思うわ。でもね、まだね、占いはしないの。占う前にいろいろ準備っていうのがあるから、今日はそれをね、準備について、お話ししていこうかなって思ってるわ。タロットカードっていうのは、基本的に、要は、自分を占ったり相手を占う。でさ、すごい、スピリチュアルなね、神秘的なね、前回フリーメイソンちゃんにね、僕、おケツを触られちゃった私なんだけど、まあそんな感じ陰謀論とかね、すごいスピリチュアルな要素をすごい含んでいる、まあそういうものだから、やっぱりこう、神聖な気持ちで、占わなきゃいけないって私は思ってるのよ。だからあんまり下ネタとかはね、今日は言わないように頑張るわ。だから、そういう、まずは、このカードを使う上でより、その占いが当たりやすくなるような浄化の仕方を、今日はみんなでお勉強していきましょう。浄化っていうのが必要なのよね。まあこれはもう気持ちもあるから、まあ正直雰囲気出しとかね、そういうのもあるから、だからやりたい人はやってもらったらいいと思うのよね。主な浄化の、やり方っていうのは、まあ、まず代表的なのから説明するわ。まず一番最初はそうね、まあ、一番簡単な浄化の仕方としては、クリスタル？石を置くことね。天然石。いろんななんか天然石みたいな、なんかそういう占いって言ったらやっぱ天然石ってやっぱね、あるじゃない？なんとか占い、なんとか占いとかでも、なんかその、何？ブレスレットで、なんか、つけたりとかするときに、いろいろ、なんか、アメジストとか、エメラルドとか、そういう宝石があったりとか、パールとか、なんかいろいろあると思うんだけど、タロットカードで使う、天然石で、いろんなそういう邪気を払うとか浄化の、効果がある、ね、そういった、代表的な天然石っていうのが、主に水晶なのね。水晶玉ね、白いね、透明な石よね。あれを、本当にカードの、カードより小さくていいのよ。本当に2、3センチぐらいのね、天然石、クリスタルを、水晶の石を、カードを重ねた上に、ちょんってこう、乗せておくだけ。ね。これだけで、浄化ができるから、これだったらね、もう普段からもちょんと置いとけばいいからね、こういうことをね、できるわよね。他にもね、これが一番簡単な方法なんだけど、もうちょっと浄化したいなっていう、もうちょっと浄化したいなっていう場合には、もう一個、音叉ってわかるかな？よく音楽の授業とかで、使っている、上がなんか二つまたみたいになっている、なんか Y 字っていうのかしらね？あんな感じ、音が出る。なんか、すごい高い音がキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーンキーン キウイキウイ食べたいっていうあの音が出るあの音叉と、先ほどの水晶を使って、やる、浄化の方法っていうのがあるのね。でそれはね、カードをまず置きます。あの束になってるカードをまず普通に置いて、それで、その、クリスタルを、ね、まあ、どっちの手でもいいわよ、持って、もう片方の手に音叉を持って、そのクリスタルに音叉をこうポンとこうポンってこう当ててね、音を出すの、ピーンってね、うん、音叉にこうクリスタルってピーンって当てたら、その音がウィンウィンウィンってなってるわよね。キンキンキンキンってなってるのをこう回しながら、音叉を回しながらカード全体になじませていく。これはまあ大体3回から5回ぐらい、うん、やることで浄化ができると言われているわ。まあこの2つがまあ主な、そうね、まあ簡単な浄化の方法。ちょっと凝っていくとね、もっといろいろあるんだけども、ね、そうね、もっとガッつり浄化して、まあ、こういうお手軽なやつじゃなくて、もうがっつりやりたいわっていうね。私はちょっともう普段からもう汚い、もうドブみたいなところに生活してるからっていうね、もうドブさらしの仕事してるから、もうもっとちゃんと浄化しないとこれ占いできないんじゃないかしらみたいな、まあそういった、まあ、方向けに、ドブな方のねためにね、ドブ用にはですね、ドブ用にはあれなのよ、ホワイトセージっていう、葉っぱあるじゃない、ホワイトセージってハーブの一種なのかしらね。こちらを、使って一枚一枚、タロットを浄化してください。まあドブだから一個一個はちゃんと洗わないとダメよね。だからね、どういう風にやるかっていうと、まずは、まあ、耐熱皿を用意します。まあ本当はなんかね、貝のね、なんかよくあれ真珠の貝殻みたいなあるじゃない、あんな感じのキラキラってしたあれの上に本当はね乗せたらいいみたいな、まあでも雰囲気出しだから。でもっと言うと耐熱皿じゃないからね、そこの上にこうホワイトセージ乗せて燃やすっていうね、燃やさなきゃいけないのよ。そうするとね、なんかお皿もねちょっとね焦げついちゃったりとかするから、耐熱皿でいいわよ。耐熱皿の、上にホワイトセージを、盛りってちょっと乗せて、それに、まあ、ライターでもいいし、マッチでもいいし、まあね、火をつけます。で、火ついて、まあ、ちょっと燃えたら、もうすぐに火消して火事になっちゃうから、ずっとつけちゃったらダメよ。ただ燃えてる。ただの焚き火ね、それはね。ただの火遊びだから、火遊びはもう10代までにしときなさい。もう20が過ぎたらもう火遊びやめなさいね、本当にね。落ち着きなさい、本当に。でね、まあ、すぐ消して。ね、出た火はすぐ消してね。で、消したら、そこのホワイトセージから煙がもくもくもくって出てくるわね。で、煙がもくもくもくって出てきたその煙に、一枚一枚カード表、裏、表、裏ってこう、炙るような感じで、まあ、一周くぐらせる。ね、置いて。また二枚目のカードで、表、裏でくぐらせたら置いてっていうカードを一枚一枚やっていくの。これがまあ、一枚一枚浄化する。まあ、スタンダードな方法よね。主にこの3つかしらね、道具を使うって言ったら。でもね、まあぶっちゃけその初心者だし、もうちょっと浄化お金かけたくないわっていう方もいると思うのよ。まあ水晶とかはまあ大体3000円くらいでは売ってるんだけども、ホワイトセージなんかはね、消耗品だからちょっとお高くなっちゃうのよね。だからそういうのがちょっと苦手だなっていう方は、もっと手っ取り早い方法を教えるわ。まずはね、手洗いましょう。まず手が汚いと、やっぱりその、汚い邪気が入っていっちゃうから、手は洗ってちょうだい。で、手をちゃんと洗います。そうしたら、次にお水。ね、お水っていうのはほら、基本的にそのね、四大元素みたいなあるじゃない？なんか、お水っていうのは主に浄化の効果があるってね、言われて、古代から言われてるものだから、お水をコップに、入れて、それをこうタロットの、まあ、占うどこかにこう、ちょっとこうセットしておく。これだけでもね、浄化の効果があるから、これやって。もう一つはね、まあ、これは日本人の方なら誰でも知ってるわよね。よくお葬式とか終わった後に、お塩をね、盛り塩をやったりとか、ね、よく、江戸っ子の人がね、なんか嫌な客が来た、嫌な人が来た後とか、しょうまいとけみたいなね、よく言うんじゃない。だから、お塩っていうのは浄化の効果があるの。だから、お塩も、まあ、できそうだったら、まあ、お塩もどっかにこう、ちょんとこう、盛り塩みたいな感じで、やっておくといいんじゃないかし。まあ、直接タロットにピピって振りかけたりしてもいいんだけど、傷んじゃうから、タロットが。だから、まあ、私はね、そうね、お塩を振りかけるのは、 そうね、タロットにはお塩は振りかけないかしらね。チャーハンには振りかけるけどね。チャーハンにはお塩はしてるよね。チャーハンとそうね、涙にはちょっと涙もしょっぱいからお塩してるよね。しょっぱい涙じゃないとちょっと、なんか甘い涙だとなんかちょっと気持ち悪いよね。なんかちょっといいこと言っちゃったかしら。でね、まあその塩とお水を置いとくだけでも十分浄化の効果があるから、まああとは手をちゃんと洗いましょう。これぐらいだけでもね全然ねできるから。今日はちょっと浄化の、仕方いろいろ、言ったわよ。まあ、あとはね、まあ、道具としてはカード以外におすすめというか、これはあった方がいいかなと思うのが、クロス。テーブルクロスみたいな、あるでしょ。あれね、あれをこう、引いて、その上にこう、タロットカードを置くとすごい雰囲気があって。まあ、これもまあ、要は雰囲気出しだからなくてもいいんだけど、あった方がタロットが傷まなくて済むから。だから、そういった、まあ、タロットの健康管理、大事よね。やっぱりね、今コロナとかでもいろいろ入ってるから、病気になっちゃうとね、タロットカードも病気になっちゃうからね。だから、もう本当にこう、クロスを置いて、その上にこう、カードをねこうセットして、占っていくというのかしらね。まあクロスは基本的に無地なものがいいっては言われている。無地なものだったりとか滑りがいいものね、をやっぱこうシャッフルとかするときにやっぱ滑りがいいものの方がシャッフルしやすいから、そういったものの方がいいけども、まあ、基本的にこれも自由だから、なんか可愛い柄とか、自分のお気に入りのね、あ、これがタロットの雰囲気出るかしらね、みたいなもの選んでもらってもいいと思うわよ。アンパンマンでもいいわね。アンパンマンの、ちょっとテーブルクロスかなんか使ってる子いたらちょっと面白いわね。なんかやってみたらいいんじゃないかしら。ただあんまりね、なんかドクロとかね、あんまりこう、印象が悪いテーブルクロス引いちゃうと占ってもらう相手が心配しちゃうから、可愛いのにしたらいいね。人参とかね、やったらいいと思うわよ。なんでね、そんな感じでやってみてください。では今日はこの辺で、また次回、さようなら。今週のタロットカード紹介のコーナー入るわよ。今週は、まあ、前回は、女帝のカードねやったわね。3番目のまあ、3番目というかそのナンバー3というね、ナンバリングするとね、今回はその次、ナンバリングで言ったら4のカード、皇帝エンペラーのカードをね紹介するわ。今までね女性って来てて、今回男性のねカードなのね、皇帝のカード。これもカードを見ながら、皆さんにご説明しようと思うから、よかったら画像を検索しておいてね。皇帝のカードね、正面ね、椅子にドンとこう座っている、王様の、カードね、右手には杖、左手にはこれ何持ってるのかしらね、なんかコイン的ななんか持っているわね、何かを持ってるわねこれね。赤いね衣装がね、きらびやかの、ドンと構えたねおじいちゃん、これなんだけども、この皇帝さんっていうのは、まあ一家で言ったら大黒柱に、なるのかしらね。もう一国の王、主だから、だからこう簡単に言うと会社って言ったら社長とか、強いリーダーシップを持っている、勇敢な、方っていう、イメージになるわね。ね、その、いい意味で言ったらリーダーシップがあるとか、そういうなんか勇敢とか、そういった意味があるんだけども、デメリットもあって、こういう人っていうのは、図らずとも、上に立つ人っていうのはちょっとやっぱ孤独なイメージがあるから、悪い意味だとやっぱちょっと孤独、やっぱ自分がねなんかこういいと思ったままこう突き進んじゃう、性格とかねあるから、そこにこう周りがこうついていけなくて孤独になっちゃうのかしらね。そんな感じの意味合いがあるわね。だからキーワードで言ったら、正位置は支配とか権力、 まあ、あとは、まあ、好転カードが出たらか、成功とか安定とか、まあ、あとは、社長気質だったら責任とかね、まあ、そういったキーワードになっていくわね。逆位置だと、その、何かな、権力だったりとか、自分のリーダーシップを自分で過信している、過信とか傲慢、あとは孤立、身勝手独断的みたいな、まあ意味が、まあね、大まかには、まああるのかしらねっていう感じになるわね。あとはね、ちなみにこの皇帝のこのナンバー4。4っていう数字は、まあ、なんか、よく、中国とかでも、姿勢なんとか、みたいなね、なんか、南が清流とかね、北が、白虎とか、なんかそんな感じのなんかあるよね。朱雀とか玄武とかってあるじゃない?なんかこの四方位っていうのは、なんかいろいろこの、4っていう数字ってすごい、なんだろう、力のある数字なのね。四大元素とか、算数でも、四則計算とか言うじゃない?足し算、引き算、掛け算、割り算みたいな。4っていう数字って意外とすごいね、力のある、意味合いだから、皇帝を4に据えてるっていうのは、それだけ力を持ってるという、そんな意味合いもあるみたいね。ということで。じゃあですね、そんな皇帝の、正位置逆位置の、説明をしたところで、どうしようかしらね。今日は何の、ちょっとこれね、毎回ね、そのこういう時にはこういう感じのアドバイス結果として言ってくださいねみたいなこと言ってるんだけど、基本的にタロット占いっていうのはふわっとしたお悩みっていうのは基本的には受け付けてないのね。だから基本的に、ちゃんとこう、例えば、片思いの彼がいます。付き合えるでしょうかとか、今仕事がこうこうこうで、まあこういうとこがうまくいってないんですけど、どうしたらいいですかとか、引っ越し考えてるんだけど、どうしたらいいかなとか、そういった具体的な、悩みじゃないとタロットで答えられないから、まあそこはみんな、まあお悩み相談するときは注意してね。なんか最近運がないんです、みたいな。そんな、ふわっとした、ものは、もう基本的には受け付けないから、とりあえず、その辺の草でも食べといて。じゃあ、今日は結婚編でいこうかしら。なんかいつも2個3個やってるから、1個でいいかしらね。皇帝が出たときにね、結婚に悩んでる。結婚できるかな?まあ、付き合ってる彼がいるとかいなくても、結婚ができるのかなっていうのをお悩みがある人に対して、この皇帝の正位置が、出た時にはすごいいい暗示になるわね。これ基本的に安定とか、そういう成功の意味があるから、基本的にでもね、この結婚のこの結婚に対して皇帝が出た成功っていうのは、こう恋愛の成功っていうよりもこう社会的な成功とか、まあ努力の結果が実るっていう、カードなので、計画的に進めていけばこう結婚というその計画の成功 を暗示できるっていう、カードでになってます。だからちょっと恋愛とはちょっと別なのかな。だからちょっとこう、例えば彼がいて、まあ結婚したいなって考えてるんだけども、どうしようかなっていう場合に皇帝のカードが出た場合は、もうそこ彼のその収入だったりとか、彼のこう社会的地位が上がることによって、彼が安定、まあ自分もそうなのかな、安定、その社会的に安定してくるから、あ、今の時期だって結婚絶対した方がいいわよっていうアドバイスが、まあできる。まあまたは結婚式の準備とか、そういったものもすごいスムーズに進むから、あ、結婚いいんじゃないっていうふうには進められるのかな。ただね、これに関してちょっと責任感が強すぎるから、自分自身と結婚に対して、頑張りすぎちゃって、ちょっとこう体調崩したりとか、一人で頑張っちゃう、カードだから、これ皇帝のカードだから、辛いって感じたらこう周りの人に助けを求めることは必要になってくるわね。結婚ってやっぱりエネルギーすごい使うことだから、それは気をつけて、体調管理だけ気をつけて、これ自分で頑張りすぎちゃうカードだからね。で、まあ結婚の、じゃあ逆位置がこれ出た時、じゃあ結婚に対してどうするかっていうと、まあこれは申し訳ないんだけど、ちょっと結婚遠のきそうかしらね。やっぱりこう独断でことを進めたりとか、やっぱ皇帝のさっきのね、主なキーワード、過信とか傲慢という、カードがあるから、身勝手とか、自分は結婚したいなって思ってても、彼が結婚したいとは限らないわよって ていう、カードになっちゃうかな。その計画、自分が勝手に計画進めてて、どんどんどんどん計画してった、彼は結婚する気がなかったとか、彼はまだお金がそんなに溜まってなかったとか、いろいろあるから、自分の勝手な行動によって周りをに迷惑をかけちゃう可能性がある。ここに関してはちゃんと、話し合いだったりした方がいいんじゃないかしらね。あとはね、ちょっとね、この皇帝の逆位置が出ちゃうと、ちょっと精神的に自分自身も精神が不安定に、なっちゃうから、ちょっと大きな決断を避けた方がいいのかなっていう、ところは、あるのかな。だからちょっとここは穏やかな、ちょっと自分の心がね、落ち着くまでは結婚に流行らずに、ちょっとゆっくりした方がいいんじゃないかしらって私は思ってるわ。ちょっと気分転換とかね、恋愛以外のことをね、やったらいいんじゃないかしら。こんなアドバイスが、いいわね。ということで今日はこの辺で、また次回、さようなら。皆さん、ここまで聞いて本当にありがとう。この番組ではお便りとかは特に募集してないわ。まだメールアドレスとか何もできてないから、できたらまたその都度報告しようと思うから、よろしくね。個人的に私に占ってほしいとか、なんかかっこいい男子から何か、デートの誘いとかあったら DM 待ってるわよ。Twitter とかのアカウントどっかに載せとくから、DM ちょうだい。公開にしとくわ。よろしく。じゃあ、また次回お会いしましょう。ビスワーズ春子でした。バイバイキン。